力で何とかしようと戦っているものよ、その戦いには限界があります。あなたの精一杯の努力、あなたの精一杯の考え、しかしそこには限界があります。それをあなたは感じてもうダメだと思っているものがいますが、そうではありません。あなたは自分の力で戦い、自分の努力で踏ん張ってきました。しかし愛する子よ、私の手の中にあなた自身を委ね、あなたの計画を委ねなさい。私があなたのために戦い、私があなたに力を与え、私があなたを共に進み、私があなたに勝利を与えていくと主はおっしゃいます。私は目には見えませんが、生きて働く神、あなたの祈りに応え、あなたの賛美の中に住み、あなたと共に戦う神であると主はおっしゃいます。愛する子よ、もっと素直に、もっと大胆に私に向かって祈りなさい。あなたの心を私に向かって解き放ち、心と霊を持って賛美を下げなさい。私はその時あなたの心に触れ、あなたの胸を取り除こう。またあなたが私に求める時、私はあなたの願い以上のことを豊かに表していこう。私は癒す神、奇跡を行う神、そして祭殿以外をなさない神であると称されます。その私に向かって恐れず、ためらわず、もっと大胆に求め祈りなさい。私はあなたの祈りに応えていくと主は仰せられます。
またあなた方一人人に与えられた生涯は、この神によって与えられたもの、この限りのあるものであることを忘れてはなりません。それがこの御子に気従う歩みをなし、この人生を無駄に過ごすことがないように当主は言われます。またある方々にとっては、この長崎での日々はこの限りのあるものであることを忘れてはなりません。それへつぶやいてはなりません。この地における祝福は大きく、私があなたに与えようとしているこの恵みは非常に大きいからであると主は言われます。このつぶやくことによって、その恵みを失うことがないように、この地上における生涯を身胸にかなう生涯をこの全うできるように、さらに祈っていきなさいと主は言われます。
私が責め立ててないことをあなたは責め立ててはいけません。他人のあら、自分自身の弱さが問題、確かにそれは問題です。しかし私がそのことを取り上げず責め立てない限り、あなたはそのことに対して剣を放ってはいけません。待ちなさい。すべてのことに時があります。私の愛の中で私は一人一人を育み、立て上げ、そして癒し、清めていこう。あなたは私よりも高くなってはなりません。あなたは身を低くして私の速度で歩き、また私の速度で人々を見なさい。あなたの愛する者たち、またあなたとぶつかる者たち、その者たちに対して、あなたは私の眼差しを求めなさい。私は人々を立て上げ、そして癒していく神です。私は全てのことを益に働かせる神です。あなたは責め立てているとき、あなたの心は窮屈になり、不愉快になり、いつも苛立っています。気をつけなさい。敵である悪魔がその心に住み着いて、あなた自身の人生を滅ぼそうとしていきます。私はそれを喜ばない。あなたは私の眼差しで見なさい。自分自身を、あなたの愛する者を。その時あなた自身が喜び満たされ、人々が立て上げられていきます。私は必ず確実に人々を立て上げ、私の栄光を表していこうと主は仰せられます。
どこまでも続いてゆきます。 したくなる時もあるけれど逃げないよ、あなたの深い愛が私の支えです。ここまで来れたあなたがいたから、苦しみにあったことも私にとって幸せでした。どこまでも進んでゆこう、
すべてのお父様、イザヤの賛美を住まいとされる主が今ここに住んでおられることをありがとうございます。聖霊のご臨在をありがとうございます。また予言の言葉を心からありがとうございます。光牧師を使わされることになりましたけれども、光牧師の家族が使わされることになりましたけれども、そのことの上にあなたを見たたえ感謝をいたします。また今日集われた一人一人を心からありがとうございます。また今日集えないでいる一人一人を心からありがとうございます。オンタイムで礼拝している一人一人を心からありがとうございます。あなたが牧会してられる神の使命の朝日教会の40万を超えるあなたの民を心からありがとうございます。今からまた特別賛美を心からありがとうございます。イエス様、どうぞ今から御言葉に行こうとしております。聖霊ご自身が御言葉を通して豊かに語ってくださって、私たちの信仰を立て上げ、どうぞ信仰を通して与えられる勝利をこの年も豊かにということができるように、力強い手を持って導いてください。語る者からも恵みであります。主を語ってください。どうぞ上からの知恵と識と礼を立てを持って、聖霊がご自由に当たり受け語ってください。主に期待いたします。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神感謝しております。主人説教師のジャッキーが、ジュリエッタと5人たちで殉教しましたけども、そこは刑務所だったんですけど、その場所に今軍の施設になっていて、その集会場でですね、今回持たれました。それがこの写真ですけれども、そのことが書かれてありますので、できるようになってほしいと思います。それとあとは今回山田ゴスペルクラブと長崎ハング賛美隊、教会と合同でキャンプをしましたけど、古田さんを書いて、その時のことからですね、出ていますので、ぜひ読みになっててほしいと思います。これは神保さんの記事を書かれたんですけども、古田さんの写真、これレッスンの風景ですね、キャンプですね。これは子供たちの川遊びですね、キッズの方のやつですね。非常に祝福されたんですね。キッズたちもすごく喜んだのと、ここにも書いてあるのが初日の、リズムトレーニングっていうんですかね、それがすごく良くてですね、えらい盛り上がったんですけれども、そのことが書かれてますので、ぜひ見てください。それとですね、もう一つはですね、これは福岡の織田康彦さんとおっしゃる栄光病院の院長なんですけども、クリスチャンで牧師でもあられる方なんですが、この方は文明化と化学物質過敏症っていうね、まさに現在の病ですけども、化学物質過敏症のことについていろいろ書かれています。これは福岡教会のミサイル・コスタ牧師が行かれてインタビューして書かれている記事ですので、すごくためになるっていうか、まさに現代のことでちゃんとお医者さんが書かれていますので、インタビューした記事ですけどもね、ぜひお祈りになっててほしいというふうに思います。はい、それでですね、先週私は、久留米の方に月曜日行きました。で、久留米で洗礼式があったんですね。女性の方だったんですけれども、で3年前ぐらいから教会来るようになったんですが、最初はですね、月に1回とか2、3回に1回ぐらいしか行かな、来なかったそうですね。そしたらですね、その人はもともと体が強くなかったんでしょうけども、ちょっと病気になられまして、で、手術を受けなきゃいけなくなったんですね。 ところがですね、手術を受けなきゃいけないってことになって、手術を受けなきゃいけませんって宣告されたときに、そうでないとまずいってことがあったんで、ところが高熱が出たんですね。で、熱があるので手術できなかったら、その熱が1ヶ月近く続いて、会社も行けなくなって、なんか体もいろいろこう皮膚にもいろいろ出てきてですね、困ったわけですね。そして1ヶ月ぐらい経ったときに、こう、まあ、家で寝てたらですね、窓は閉めてるはずなのに、こう窓の方から風がふーっと吹きつけてきたんですって。それでね、あれと思ってね、窓開けてたかなと思って見たら、窓が開い、閉まってたんで、ちゃんとね、おかしいなと思ったらですね、そのカーテンが揺れてたんですって。と思ったら、そのカーテンの隙間からですね、メガネをかけた男性が笑いながらこっちを見てるんですってその人は言ったんですよ、私言ったんじゃなくてね。で、その人はそういうタイプなんですって、自分で言ってました。小さい頃からそういう経験がしばしばあるので、だから、あ、またこういうことだ、もういいやと思ってね、もう相手にしないと思ってね、もうこんなことしないで寝ようと思ったんですって。まあ、そういうタイプだそうですね、彼女は、ね、もうそんな相手にしないで寝ようと思ったんですって。で、寝ようと思ったら、今度は足を撫でられたんですってこれでビヤーと思ってですね、もう教会行かなきゃダメだと思ってですね、それで教会に来たんですってそれが次の日なんですけど、次の日実はですね、ちょうどですね、秋元牧師が久留米に行かれる久留米カリスマ聖会があったんです。で、まあ、長崎と福岡はパール牧師が来られていることに集会をしますけども、まあ、それ以外の九州はいっぱい教会があるので、まあ、年に1回か下手したら1年半に1回ぐらいしか来られないんですね。ちょうどその次の日が秋元牧師が来られる聖会だったわけですよ。いや、これも見事なタイミングだと思いますけどね。それで来られたんですね。そういうことがあってですね、まあ、ちょっと体はきついんだけども、癒しの祈りをしてもらおうと思って来られたんです。これも祈ってもらうしかない。で、来たらですね、びっくりしたんですって。座ったらね、秋元牧師が始めたわけですね。こうね、東京から来た、東京から牧師が来るってから来たらですね、祈ってもらおうと思って座ったらですね、なんとそれがですね、眼鏡をかけた人なんですよ。昨日カーテンの間から笑ってこっちを見ていた眼鏡の人だったわけですね。秋元牧師だったんですね。え、わからん、私言ったんです、その本人が言ったんですよ、さっきから。びっくりしたってね。それで正解の後に祈ってもらったんですね。とにかく熱が引いて手術を受けれるようになるように、手術がとにかく成功しますように、そして世に祈ってもらったんですって。まあ、彼女のその時の信仰はそうだったんですね。祈ってもらえればね、びっくりしたわけですからね、きっと治る、ね、だから祈ってもらえば手術ができるようになって、手術が成功するように祈ってくださいって祈ってもらった。そしたらね、見事にね、祈ったらね、熱が引いたんです、見事に。それで、あ、これで手術受けると思って病院に行ってですね、まあ、もちろん病院に行ったら手術の前に彼の一環がありましたが、もっぺん検査するわけですね。で、全部検査されたんですって。そしたらね、数値が全部正常になってたんです。で、先生が言ったらね、なんでこれで手術する必要があるんですか、何の手術ですかと。いや、でも前とか言って、ね、前のデータを持ってきたら確かにあれだったんですよ。完全にね、彼女はそこまで願ってなかったんですね。彼女が願ってたのは、とにかく手術ができるようになって手術が成功するようにと思ったんですけど、完全に癒されたんですって。ビエーマーレが瞬間にしました、ね、びっくりしたんですよ。あんまりびっくりしてですね、それから熱心に教育するようになったそうです、ね、だけど洗礼までに2年半かかってるんですけど、だけど洗礼を受けられて、涙の洗礼式ですごい感動的でしたけれども、ね、洗礼が受けられました。で、すごく祝福されて、で、実はもう一つに明かしたいのはですね、お父さんとの関係がね、すごく悪かったそうです。で、まあ、お父さん、まあ、いろんな事情があるんでしょうけど、まあ、自分としてはそのお父さんの関係悪くて、まあ、そんな感じだったんですね。ところが最近は実家は佐世保なんですけども、実家に帰るとお父さんが待ってるんですよ、自分の帰ってくるの。本当に嬉しそうにしてくれるって言ってね、病気の証しの時はね、喜びの証したのに、その証しになると急に涙ぐんで途中で喋れなくなっちゃって、よっぽどやっぱお父さんとの関係が痛かったんでしょうね。でもなんかボロボロ泣いてですね、本当にお父さんとの関係が回復して神様に感謝してますって泣いておられました。だからその体だけじゃなくて心と関係もね、癒されたんですね。そして、まあ、洗礼式を迎えることができたんですね。本当に良かったなと思っています。で、久米教会で久しぶりの洗礼者だったんでね、まあ、そのことも含めてもう一度神様に感謝したいと思います。感謝したいと思います。あと大分教会でもですね、先月洗礼式がありましたし、あと長崎でも7、8と受選がありました。で、4月には一筑法でやっぱり洗礼式があったんですけれども、今いろんなところで受選者が起こされてきていて、なんか新しいこう波が来ていますので、ね、ぜひ皆さんですね、死に期待をしてほしいというふうに思います。そして、火曜日に北九州に行って、水曜日からですね、熊本の天草で、最初は長崎と熊本の合同キャンプのはずだったんですけども、白馬とそれからゴスペル合宿で もうみんなお金も力も時間も使い尽くしてしまいまして、今回は7歳から私たちの家族だけだったんですけども、熊本の天草に行ってまいりました。でキャンプをしてまいりました。でですね、すごく7歳のキャンプとの違いはですね、ゆったりと時間が流れるんですね。それで喜びちゃんが証しをしてくれたんですけれどもですね、最後にね、みんな全員証しをするからね、長崎では奉仕があってとっても忙しいんですけれども、暇で困りましたって証しをしてくれて、とってもゆったりとしたキャンプでよかったなと思っています。で、クラフト作りとかですね、それからゴスペル教師とか、それから何だっけ、海水浴とかですね、あといろいろあったんですけれども、あ、山登りもあったかな。結構楽しい時があったんですね。私たちはと休ませてもらったんで、ずっとハードについてましたから、子供たちはいろいろ行って楽しかったみたいです。で、ゴスペル教室もなんかすごく良かったみたいでね、みんな盛り上がってましたけれども、そんな感じでキャンプをしまいました。面白かったのはね、ちょっと脱線しますけど、キャンプファイヤーがあったんですけどね、私今も50歳で大学生ぐらいからキャンプファイヤーとかしょっちゅうしてまして、大学の時代は一夏に8個ぐらいキャンプ行ったような人ですから、いっぱいやってきたんですね、キャンプファイヤーね。で、今までやったキャンプファイヤーでね、今回ぐらいね、あんな大きな綺麗な火が燃えたキャンプファイヤーはないんです。すごく立派な火だったんです。ところがね、キャンプファイヤーっていうのは何がいいかって言ったらね、点火の時が一番か、こうね、こうなんかこうワクワクする時なんですよね。ところがね、その前にバーベキューをしたんです。なかなか炭に火がつかないんですねで、えらく時間かかって、食べ終わった時にはかなり時間が過ぎていまして、私がこの後キャンプファイヤーできるんですかって、この上に用意してありますと言ってですね、あ、そうですかって言って、行ったらですね、先に何人か行ってもう火をつけてたんですねこれでなんか食べ終わった人たちから順々に来てですね、これでなんかキャンプファイヤーのゲーム担当者はその日次の仕事があるからって日帰りだったので、もう時間が回ったからって帰っちゃったわけですね。これでなんかキャンプファイヤーが火だけボーボーと燃えてるんですけど、でなんとなくじゃあそろそろ賛美しましょうかって、いつの間にか賛美が始まってですね、これでゲームをじゃんけんゲームをして7時40分から15分ぐらいから始まって8時5分か10分に終わっちゃったんですだからこんなキャンプファイヤー初めてだったんですね。だからなんていうかもうちょっとびっくりしました火だけは素晴らしかったのに。で、何かというと、熊本教会では今までキャンプ何回かやってるんですけど、キャンプファイヤー初めてだったそうです。だからまあそんな感じだったんですね。だけどね、それがね、なんかしらけないでね、なんかみんなその中でね、温かく楽しくやってるんですね。なんかすごく感動いたしました。で、なんか新しい、ね、ことが始まってるんだなと思います。それと天草の青年の家っていうのはですね、すごい厳しいの。時間に関してもだから掃除もですね、風呂掃除まであるんですね、担当に。で、ご飯がですね、すごく厳しいんですね。ウインナー1本、肉団子も1個、それからですね、トマトは2切れ、3つ以上取って怒られるんですね。で、最後に余った人だけ食べていいですってことなんですね。で、うちのグループはですね、白馬と伊勢屋で慣れてるでしょ。バーッと取ってですね、ちょっと待ってくださいとか言って、見本通りやってくださいって言ってみんな怒られてるんですね。間違ったですね。聞いたらですね、でもね、熊本は、熊本のそういうところはみんななんかそういうきちっとしてそうですね。で、熊本県はみんなね、従ってるんですね。文句も言わずに、だんだんと。妻に言われました。あなたが一番こう文句言ってるじゃないか、まずいですとか言われて、私がですね、妻に言われたんですけども。今回外を見てね、分かったことはね、長崎の青年のあちこちのネタ、特に伊勢屋の国立ですけども、すごくいいんだなって分かりました。地上なんか自由ですもんね。で、伊沢は食事側も食べ放題ですもんね。ニコなんて言われたことはないですよ ね。ニコニコされたことはあるけど。だから外に行くと分かりますね。いかにこう、長崎のあれがいいのかとかね。これ分かりました。すごく良かったです。長崎が良かったわけじゃないんですけど。それでね、もう一つ、最後にね、キャンプが終わった後に、今回は八代に路上ライブに行くことになってたんですね。で、まあ、うちの子供たちも連れて、八代に路上ライブに行きまして、最初は八代教会の、古い商店街の通りにイベント広場っていうのがあって、そこに PA を設定して、最初は八代ブレッシングっていうね、フェイスボクシたちが歌い始めるんですね。その次に熊本教会のエルサレムの次っていうエリシャボクシたちのグループが歌って、で、その後エルサレムグライムが歌って、それから喜びちゃんが歌って、私たち夫婦が歌って、家族が歌ったんですけどね。それで一回終わって、またなんかいろいろやったんですけども、通りが少ないんですよ、金曜日の夕方って言っても4時ぐらいかなぐらいだから、そんな多くないんですよね。しかも最近なんかイオンとかいろんなのができてきてて、そっちのお客さんを取られてるから通りが少ないんですね。 でね、なんかなんとなく寂しいなと思ったんですけど、まあデビューはここら辺でいいかとか思ってね、やってたわけですね。そしたらね、こう通りは少ないんですけども、賛美が始まったらですね、結構立ち止まるんです。面白かった。で、あのエリソンが歌った時もみんながこう見ますし、ルコちゃんが歌った時にね、何人も立ち止まってですね、で最後はですね、携帯を持ってきてこう映し始める人は何人かいたんですでね、あの歌いながら緊張しました。あ、本当にいたんですよ。それだけじゃなくてですね、あの立ち止まった人は一つ他教会の人で、あのフェイス牧師がとかエリシャ牧師と私もね、自分は歌わないとどんどん声をかけましたけど、話しかけていくとですね、あの結構話になってですね、一人他教会の人がいて、最後癒しの祈りまで商店街の真ん中で座り込んでしましてですね、これで30分以上話しましたよね。これであとそれ以外にも何人もの方とお話ができて、長い方は30分、短い方でも10分ぐらいは話した方が 4,5 人はいました。それ以外にもちょっと立ち止まって聞いていったり、こう写真を撮ったりする人が結構いてですね、あの人通りは少ないんですよ。いっぱいいてじゃなくて人通りは少ないのにそれだけ反応があったので、非常に驚きましてですね、本当に今賛美隊と言われてるけど、賛美っていうのはすごく大きな力なんだなってことをね、実感いたしました。それとあの一つ分かったことは、やばいね、賛美隊はね、あの人々に届かないといけない。古田さんが言われたように、息に声を乗せて相手の心に伝わるように、ね、で見ててね、服装もね、派手な格好する必要はないけど、人々が本当に目を留めて立ち止まってくれたり、 こちらを注目するようにしないといけないんだなって、こう私服装とか好きじゃなかったんですね。そういうのを構うのはなんか好きじゃないタイプなの、もともとだけど、なんか今回はその本当に人々に目を留めてもらうっていうか、心を向けてもらうって時に、全然関係ない人がね、こう通りすがりの人が立ち止まって聞き入ってこうしてくれるには、本当にそういうことも必要なんだなと、なんかすごく感じたんですよね。こういうのは今までなかったことです。なんかすごくいい、まあ、勉強っていうか経験になりました。ということで皆さんですね、長崎の方も今路上ライブをポツポツやってますけど、もっと派手に、もっと大胆に、もっとな積極的にですね、出て行ってもらいたいというふうに思います。で、あの今回の雲の間の虹に書いてありますけども、技術があれだけ上手くなった理由は、音楽一から、もう簡単ですね、路上ライブを徹底したってことです。人々もたくさんいるところで歌い続けたからですね。路上に行ったら聞いても聞かなくても人はいっぱいいますから、その全く関心のない人たちにこちらに向いてもらうために歌い続けたから、彼らは引き上がったんですね。で、あの私たちも選挙のために賛美してますので、ぜひね、出て行って賛美してほしいというふうに思いますので、ね、あのそのことをすごく強く感じました、はい、それで、聖書の方に入っていきたいというふうに思います。あ、それとね、キャンプの時にすごく嬉しいことが一つあったのも一つ、岩手から一人来られたんです。で、本当は長崎のキャンプに来る予定だったんだけど、休みがどうしてもその普通はお盆の方が休むんですけど、お盆の時取れなくてこっちに来たんですね、あの熊本の方のキャンプに。その方がラジオを聞いてるんですね。長崎の方聞いてらっしゃいますかね岩手の方が聞いてるんですね。で、毎回必ず聞いてるんですって。岩手は長崎市民は今入らないと思うんですけど、インターネットで聞いてるんですね。インターネットでいつも聞いてるんですね。本当に聞いてるんですね。あのタンタンタンタタンって始まるんですけど、 あれいいですねとかですね、だからそれでは聖書からお話をしますって聖書から話をするんですけど、なんかああ言われるとピリッとしてとってもいいですとかね、なんかいろいろ言うわけですね。で、話した話の内容もよく覚えてるんですね。で、本当に聞いてる人がいるんですね。すごく嬉しかったですね。あの岩手で聞いてる人がいるんだなと思って、なんかえらく感動いたしました。で、その人面白いこと言ったんですね。ラザロの復活の話を昔されましたよねって言われたんですね。したことがあるんですけど、で、ちょっと今日の説教じゃないですけど、ちょっとね、お流しがあるから話しますけど、ラザロの復活っていうのは、ラザロとマルタとマリアって兄弟で、ラザロが死にかけて病気になるんですね。死にかけるんですけど、そしてマルタとマリアがイエス様のところに使いを送るんですね。助けに来てくださいって。そしたらイエス様は聞いてすぐ行かないで、2日経ってから助けに来るんですね。そしたらもう死んじゃってたんで、死んで4日経ってたんですね。で、ラザロ本人もお姉さんのマルタとマリアも、イエス様が必ず助けに来てくれて絶対治る、どんなに死にそうでも絶対治るって固く信じてたんです。なのにイエス様が来た時はもう死んで4日経ってたんですね。それで彼らはもうがっかりした。だからイエス様が来た時に、もしあなたはここにいてくださったらって最初に言ってるんですよ。そういうことなんですね。で、マルタもマリアも病気だったラザロ本人も必ずイエス様が来て助けてくれる、病気が治るって信じてたんです。本当に信じてたんです。それなのにイエス様はすぐ来なくて病気になって 死んじゃったわけですね。そしてしかも私2日目ぐらいまではね、イエス様が来たら生き返るかもしれないって奇跡を信じたと思うんですけど、4日でしょ。4日だったら、まあ、あとね、イスラエルの墓はこう掘ら穴でね、そして中に入れて前に御堂を掘って大きな石を転がすんで、イエス様が石を抜けなさいって言った時にね、マルタがもし4日になるから臭くなってるって言ったんだけど、確かに臭くなりかけて、もうおそらくマルタもマリアも、まあ、ラドラは死んでるから本人ですからですけど、もう終わった、もう終わった、天国でラドラには会えるけどこれでおしまいと思ったと思うんですよ。つまり信じてたのに、まあ、裏切られたって言葉は悪いけど、もう終わりだと思ったと思うんですね。ところがそこにイエス様が来てお墓の前に立ってですね、石を取り除きなさいって言ったんですね。これ不信仰の石です。だからマルタは言うんですよね、いやもう4日も経ってるし臭くなってるからとか言ったらね、もしあなたが信じるなら神の栄光を見るって言ったじゃないか、信じるなら取り除きなさいって言われたので、マルタたちは取り除けるんです。取り除けた後にイエス様が大声で言うんですね、ラダラを出てきなさい、英語でラドロスカムヒアって言うんですけど、ラダラを出てきなさいって大声で叫んだら、麻布に巻かれてるんですけど死んでね、体をその麻布に巻かれたままラダラが復活して生き返ってくるんです。これはヨハネの11章に出てます。そしてね、言うんです、イエス様はほどいてやって帰らせてあげなさいって。つまり死んでいたのが復活したんですね、4日だってから。でこれはね、その話をしたんですけど、その時こういう話をしたんですね。信じていたのにそうならなくてがっかりしてもう終わったって思ってる人ね、実はそこから始まるんだ。で多くの人は結構、これクリスチャンに話してますよ、クリスチャンになってから信じていたのにそうならなくてなんで神様と思ってがっかりすることがある。でもそこから神様は奇跡を行うことがしばしばあるんですね。これをどうぞ覚えてください。今日はこれ今日の説教じゃないんですけどね、なんかその話をちょっとするような流しがあるから今しています。もう終わったと思ってる方、信じていたのにそうならなかった、なんでこうなっちゃったんだろう、神様言うならなんでなんだろう、私は信じていたのにどうしてこうなっちゃったんだろう、どうして神様こんなことしたんですかと思ってがっかりしてる方、そっからね、神様はね奇跡をなさることができるんですね。そのことをね、どうだろう、覚えておいてほしいというふうに思います。で、そのラジオの話を聞いた時に、ね、すぐにね、今日来た人のフローレンスさんがキャンプの時に話してくださったフローレンスさんの証を思い出したんですね。今日時間がないのでくださって感動的な話ですね。フローレンスさんのお子さんの話ですけども、ね、今度ご本人にいつか今日また礼拝で話してもらいたいと思いますけども、フローレンスさんお医者さんですね。お医者さんの子供さんがもう治らないっていうか、そういう病気だったんですけど、奇跡的に癒された証なんですけども、その話を思い出したんですけども、皆さんね、死にていたのにそうならなくて落胆している人がいるかもしれませんけど、ですから、そこから神様の技が始まっていきますので、どうぞそのことをね、覚えててほしいというふうに思います。さあ、それで今日の聖書の箇所に帰っていきます。今十字架のことをずっとお話していますけれども、今日はヨハネの福音書の19章のところの28節からご覧になってほしいと思います。7つの言葉のうちの今日は5つ目と6つ目です。そして9時から3時までイエス様は十字架にかかっておられましたけれども、9時から12時までに3つの言葉を言われて、12時から3時近くまで真っ暗になりました。まあ、皆既日食かもしれないと言われてますけども、真っ暗になりまして、これは神にイエス様は捨てられたんですね。先週お話しました。そして3時間近くになった時に、エリエリレマサバクダニ、我が神我が神どうして私を召し捨てになったんですかってイエス様は絶唱されます。これは先週話しましたように、私たちが本来叫ばねばいけなかった叫びをイエス様は代わりに、全部の罪の裁きを、呪いを、そして病を引き受けて十字架で叫んでくださったんですね。我々の代わりに裁かれて黄泉に下ったわけです。神のいない世界黄泉に下ったんですね。でその時そう裁かれたんですね。でその後です、その後が今日のところですね。でこの後イエスは全てのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。でこの後完了したって言われるんですけども、全てのことが完了したってことは、旧約聖書でイエス様のことが予言されていた、その予言の全てがこれで完了したってことなんですけど、どういうことかというとですね、イエス様は十字架で私たちの罪のあがない、あがないって言うと昔から言えば、まあ、身代わりになって死んでくださったんですね。で、例えばですね、まあ、いないでしょうけど、例えばですよ、私が仮にですね、サラリーマン金融かなんかで借金してたとします。してませんよ。してませんよ。例えですからね。で、まあ、どうせなら大きい額にしましょう。1000万。1000万って別に大きくないかもしれませんけど、まあ、とりあえず1000万。松尾金融かなんかでね。1000万。松尾さら金で1000万借りてたとします。そしたらですね、それが膨らんで、返せないと膨らんで、2、3000万になってたとします。 だから松尾清から電話かかってくるんですね。低い声でムシムシとか言ってですね。ね、いうわけですね。木原さんちですか、はいとか言ってですね。支払いが滞ってますよとか言ってね。貸してくれないとどうするんですかって、そのうち家まで来てですね、怖い顔で言われるわけですね。なんかね、そうなるわけです。そしたら私はですね、電話が鳴るとビクビクっとしてですね、電話が出なかったりですかね。体験ないから知りませんけどね、あんまりリアルに言うとなんか体験するようになるから、ね、もらったりとかですね、あるいはですね、もう家にいれなくなったりするわけですよね。怖いわけですよね。でもそこでですね、光くんが現れるわけですね。光くんが来ますけどもね、ね、もう東京行く前に木原さん、ね、お礼、お世話になったから恩返しをします。私が全部払ってあげましょうとか言ってですね、ね、例えばですよ、例え、ね、3000万、ね、1回だからちょっとだから1回目1000万、2回目500万円出て、あと何回やっけ、4回、これで全部払いますかって払ってくれたとします。全部払い終えたら、もう今度、ま、ね、松尾金融から出なかったわけですよ、ピリピリとかね、で、はい、もしもしとかって、松尾金融ですとかって、なんだ、なんかまた言われるのかとか言うわけですね。わかります、言ってる方、もう恐れないんですよ。もう支払う必要はないんですよ。完全に支払われてるから。大丈夫なんですよ。で、この完了したっていうのは、イエス様が十字架で、私たちの罪、病、呪い、裁きを全部身代わりに引き受けて、そのために払わなければならない代価は全部払ったよってことなんです。命をかけて私の代わりに地獄にまで行って、黄泉にまで行って、もう全部身代わりに苦しみも悲しみも痛みも裁きも呪いも全部引き受けて、全部支払い尽くした。だから完了した、今までは完済したってことです。もう最後まで全部支払い尽くしたってことなんです。で、もう終わりましたよってことなんです。何回か資料で話してますので、前も言ったと思いますけども、血を流さないと贖いは完了しない。だからイエス様は血を流されたわけです。この後ちょっと話しますけどね、すごい出血多量で意識が遠のいていってね、乾くわけですね、すごく。で、血を流されたわけですね。で、それからイエス様は木にかけられた。旧約聖書は木にかけるものは呪われるって書いてある。だから彼は木にかけられて十字架の石まで行った。そして私の代わりに黄泉に、地獄にまで行って、私の代わりに神のいない世界に帰りに行ってくださったんですね。これはお芝居じゃなくて本当だったんです。で、全部もう代価を払った、完了したってことなんですよ。それでその最後にね、私は乾くって言われたんです。で、これは詩編に書かれてあるところの御言葉だって一般にあります。いろんな解釈がありますが、一番強力なのがこのね、中に見たら分かるように、詩編の69編の21節に書いてこちらでありますけどね、その御言葉の引用だと一番言われていますけれども、そこにはこう書かれてあるんですね。69-21 ですよね。彼らは私の食物の代わりに苦みを与え、私が帰った時には酢を飲ませましたっていうこの言葉なんですけども、十字架にかかった時、一番最初に苦みを混ぜたブドウ酒を与えた時拒否しました。麻酔の役をするんです。麻酔の役をする苦みの混ぜたブドウ酒は拒否して、この最後の時にね、私は乾くって言った時にね、今度はここに書いてあるように、水ブドウ酒の入った一杯入った入れ物を置いてあったと。そこで彼らは水ブドウ酒を含んだ海面をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水分同士を受けられると完了したと言ったんです。水分同士は受けられた。水分同士っていうのは、皆さんね、乾いた時に水物を食べるとね、もっと乾くんです。これは本当に。で、なぜそんな乾いたかというとね、前言ったと思いますけど、両手に釘がされていて、頭に茨の髪があって、前の日に39の鞭を受けて、背中が破れている、血が流れているのは荒削りの十字架が刺さって、血が流れてるわけです。普通1週間で死ぬのに、たった6時間で死んだのは血が流れ続けたからです。そして本当にその血が流れている中で、呼吸がこう窒息しそうになって、必死に呼吸させるごとに血が流れていく。その中で乾いたんです。カラカラに、一つは肉体的に本当に乾ききったんです。だから思わずも私は乾くって言われたんです。そしたらね、水分同士を持ってきたんです。これはからかうんですよ、ね、水分同士を舐めたらどうなるか、もっと乾くんです。つまり苦しみの極みで、私は乾くと思わずも叫ぶぐらいカラカラに乾いたときに、水分同士を舐められたら、もっともっと乾いた世界に入って言われた。そして彼は最後生きてきた人なんですけど、なぜそうだったのか、完了したって思い、そうしたんです。それは前も先週も言いましたけども、私たちがどんな乾きの中に生まれても、これ肉体的な乾きですけどね、人生の中には乾くことがありませんか。本当に孤独の中で人の声に乾いたり、人の優しさに乾いたり、なんか人がそう、何でもいい、ギャーでもワーでもいいから何か声を聞きたいと思うように乾いたり、人のぬくもりに乾いたり、いろんなことに乾くことがある。で、イエス様は もう本当にカラカラに乾ききった体で、心もそうですね、霊的にもそうですね、神に伝えたわけですから。でももっと水物を、水不動を受けられて、それよりももっと乾かれて完了されたんです。どうしてか、私が人生でどんなに悲しい、どんなに苦しい渇きに陥ったとしても、その下にもっと乾いてくださってイエス・キリストがいることを覚えてほしいんですよ。キリストより乾いた人はいません。彼は肉体的にも精神的にも霊的にも乾かれて、乾ききって、そして完了してくださったんです、私の代わり。だから十字架のもとに行くとき、私たちはどんなに乾いていても傷んでいても、イエス様のもとに行けば必ず助け出されるんです。なぜか、彼はそれを知ってるからです。口だけだけじゃありません。本当に分かってくださるからです、この方だけは。だからこの方がのところに来ると、私たちは救い出されて喜びにあふれるわけですね。で、そう言ってから完了したって言われたんですね。で、実はこの言葉すごく大事なんですね。完了したっていうのはね、そう言われて頭を打たれて霊を私になったって書いてますけども、この完了したっていうのは英語で It is finished って言います。で、昔の聖書の訳ではね、全てが終わったって訳なんです。で、悪くないんですけども、それを誤解する人がたくさんいたんですね。バチキュースって意味取ったからやるもう終わる。そういうじゃない、これ完了したって意味言ったように、もう全部あがないと代価は払いましたよ、もう何も恐れることはありませんってことなんですね。さっき言いましたように、もう私がどんなに、借金をしたとしても、それを払ってもらえれば、ね、松尾清の前を平気で歩けるわけですよね。松尾清の前に行ってですね、あかんぺってできるわけですよね。くだらない話、何が言いたか分かりますか。もう恐れなくていいわけですね。で、ところがね、人はね、多くの方はね、自分の罪にいたんで、罪って言葉を使わなくても、自分を責め耐えてる人がたくさんいるんです。今、クリスチャンのことを言っています。私がああだったからこの子はこうなった。私がこうしたからこうなってしまった。私があの時これさえしなければこうならなかったのに、私があの時選択を間違えたからこうしてしまった。自分のことを、子供のことを、誰かのことをずっと自分を責め続けて、ああだからこうなんだって思って、その自分を責め続けていたり人を責め続けている方がクリスチャンの中にもたくさんいるんです。でもイエス・キリストは十字架で言われたん、もう完了したって、罪のための代価は払ったって、苦しみは全部代わりに引き受けたって、もうそのために払わねばならない、ね、代価は、代価ってのは支払いですね、それは全部もう払いましたよって、もう完了してるんですよって。だから悔い改め一人ですよ、本当に神様ごめんなさいって悔い改め一人です、これは間違いないですね。本当に悪かったですって悔い改め、悔い改めたならば、もうイエス様は代わりにその苦しみや裁きや呪いは全部引き受けて完了してるから、もう責めないで、自分も人も責めないで、全部十字架があるから、益になるから、祝福に変わるから、責めないで、さあ進んでいきなさいって、祝福の中を生きなさいって、私が代わりに地獄に行くんだから、いや、信じる者は天の喜びの中を生きなさいって、もう裁きや責めは私が引き受けたってのは十字架で完了したって、すごい言わない、もう贖いが終わってるんです。結構ね、でもね、クリスチャンでもね、熱心なクリスチャンの場合は2つある。本当にイエス様の名前で嬉しくて仕方がない、もうこんな私が救われてね、もう天国に行ける、でもう嬉しくて仕方がないからやってる場合と、もう一つあるんですよ、ね、はあ、こんな悪いことした、こんなとんでもないことした、ね、はあ、献金しなきゃ、簡単天国帰った時に神様になって言われるかもしれない、私の罪起きすぎるからたくさん献金しなきゃいけない、私はあんまり悪いことしすぎだからいいこといっぱいしなきゃいけないって、こういう意識でやってる人って意外といるんです。エホバの証人はまさにそうです。伝道しないと天国に行けません。エホバの証人は福音をねじ曲げてます、確信をねじ曲げてます。エホバの証人、いい人たちいっぱいいますよ、いい人たちはいっぱいいますけど、福音に関しては完璧にねじ曲げてます。伝道しないと救われないんです。だったら完了したってのはどうなるんですか。もう完了したんです。何かをしなければ救われないってことはないのです。本当に私たちが十字架の前で罪を悔い改めて信じるなら、もう許されていて、もう代価は払われてるんですね。悪い人怖いんですよね。そんなこと言うとね、悪いことし放題じゃないか、謝っておしまいだろ、それはね、許しを知らないんです。本当に無代価で許されたらね、どんなに嬉しいか、本当にもう釈放されたらどんなに嬉しいか、自由になったら、クリスチャンの本来はね、喜びにあふれてね、捧げ、喜びにあふれて礼拝し、喜びにあふれて宣教してるんですね。これが本来のね、十字架で完了したって言葉を受け取って死にた人の姿なんですよ。で、皆さん、自分や人を責めてませんか。 罪は罪です、ちゃんと悔やでましょう。でもそしたらもう私は許されて全部的に変わるんです、自分も周りの人も。だからクリスチャンって面白いですよね、どこかなんか抜けてるんですね。これは悪いけどこんな大きな試練なのになんか元気だったりですね、失敗します、すいませんって言ったらなんか明るいわけですよ、ね、なんかこう今までない人に急になんか明るくなったりして、なんかどうかわからないけど明るいんですよ。なぜでしょう、根本的にもう許されて解決してるんですよ、ね、だから自由なんですよね。でその中を生きるんです。でここで完了したって主は叫べたことはものすごい、もう終わってるよって、罪に関する問題は裁きも呪いももう終わったよって、もう私がここで全部終わらせたよって、だからもう裁かれないんだよ、もう責められないんだよって、そういうことなんですね。もう完了してるんだよって。で間違いないですね、あのそんな簡単に許されて祈ってよく言ってたけど、そんな簡単に許されてません。罪を一回も犯したことのない人、神だった方が神に捨てられて、こんな苦しみの極みまで生きて、これお芝居じゃありませんでしたから、神なのに神に捨てられて黄泉にまで行かれたんですね。その代価が払われてるから救われるのです。そんな簡単に救われてません。キリストの命、キリストの存在そのものが欠けて救われたんですね。今なんでね、買い物行った時ですね、急に庶民的な様子が1万円持っていたとします。本当は1000円で言いたかったけど、1000円であまりにも情けないからね、1万円としますでね、例えば見越し見てちょっとまずいからね、なんかこの献金袋1万円とか言ったら買わないでしょ、いや高すぎると思って、でこれが1万円って言われたら安いのかな、ちょっと相場が分かんないよ。でなね、とにかく1万円出してね、うわ得だと思ったら買うでしょ、あるいはそれに価値があると思ったら買うでしょ、価値ないと思ったら買わないでしょ、それに支払うわけでしょ、その価値があるものに。で皆さん、父なる神様はあなたのために、私のために、イエス・キリストの命をあなたを買い戻すために、これ贖いってのはあの聖書の言葉ですけども、贖いってのは買い戻しなんです。本来神のものがサタンに渡された、それをお金を払って買い戻す、つまりイエス・キリストの命を代わりに代価にして、イエス・キリストの命を払ってあなたを買われたんです。うち8人子供いますけれどもね、誰か1人ね、この子の命の代わりに何かを買うかって絶対買えません、ダメです。でもイエス、神様はイエス・キリストの命をここで支払って私たちを買い戻してくださったんです、神の子供として。だからね、そんな簡単に許されていないんです、キリストの命が払われてるって、それぐらい価値あるんですよ皆さん、自分の存在。もうちょっと感動してほしいんですけどね。暑くて疲れるかもしれませんけど、いや鏡で言ってあげてください、イエス・キリストの命が代わりに払われてるんだよって、すごいね君とか言って鏡に向かって言ってあげて、日本人あんまり公的なこと言わないから、最近の間はだいぶ変わってきましたけどね、あんまり公的なこと言わないから、ね、自分に向かって言ってあげてください、ね、私だったら誠君とか言ってね、キリストの命が代価にする、神様が代価になってんだよ、すごいね君とか言ってね、お互いにも言ってあげてください、子供さんに言ってあげてください、イエス様がね、あなたのために死んでかけて命かけて買ってくれたんだよって、それぐらい価値があるんだよって、そういったその人はそういう価値観を持ちます。これは高ぶりではありません。イエス・キリストの命をかけてくださったんだって、ありますかね、これは完了してるんです。もう騒ぎ物が自分に対してもお互いに対しても、ね、罪は悔い与えましょう、自分で、ね、その時完全に許されて全部消えたってことをね、ちょっと覚えてほしいと思います。それがこの言葉なんですね。だから私たちは罪に責めたらいい人がないんですね。ただもう終わりますけど、サタンっているんですよ、本当に本当にいるんですよ。それでね、サタンっていうのはね、責めたいでくるんですよ。で今回も僕で賛美でエフレアム・ヨセフが歌ってきましたよね、あの人が怖いって歌をね。で私2番の歌詞が個人的に好きなんですね、まあ、本人がいるからそういう話ですね、あの人は怖い、私の過去を、知ってるから、あの人は怖い、私の過去を責め立てるから、あの人は怖い、私の過去を忘れないから、順番当てたっけ、私の過去を忘れないから、でね、私なんかね、自分のことを帰り歌ってみたいで怖いですね。だけどね、まあ、彼は18歳ですけど、面白いことにね、初めて聞いた人はみんなね、結構共感するんですね。過去に背に傷持ってない人はまずいないと思います。実は、人は忘れないんですよ。悲しいけど、自分も結構忘れなかったりするんですよ。普段はいいんだけど、何かあると、それがケケッと傷んできて、サタンって責めたいんだけど、あの時お前が入ったから、あの時お前が愛したから、だからやっぱりこうだろうって、お前が悪いんだって言ってくるんですよ。でいいですか、繰り返します、 ちゃんと悔やんでましますよ。本当に神様悪かったですって、私が本当に失敗いたしました、許してくださいって心から。でも一回真実に悔やめたらもう責めたいとはいけません。自分も人も主は許してくださって、聖書は書いてある、全部益になる、全てのことが祝福に変わるって書いてある。それが十字架の力なんです。だから福音なんです。これは人にはできません。だから全能の誠の神なんです。全部的に変わるんです。全て祝福になるって書いてある。あれね、自分を責めちゃいけないですね。本当に自分を許してくださった神様の許しを受け取って、ね、そのことも感謝しますって言いながら、でサタンも来たら言ってあげてください、ね、何言ってるんだって、もう私は十字架によって許された、イエス様の命をかけて許された、だからね、そんなことまでいかないって、全部益になるのよって、私は知ってる、神様は素晴らしい物語を書かれるって、ね、サタンお前何も知らないんだよって、全部益になるんだからってね、言って賛美を捧げましょう。それをした人がいるんですね。あの岡田久弥牧師ですよ、ね、今回の夏のキャンプの時に息子さんたちが来られて3人でね、最後の証の時にね、泣いておられましたよね。久しぶりに涙出ました。いつも笑ってたんですよ最近は。久しぶりにね、最初はニコニコ笑ったんですけど、途中でねボロボロ泣き出して、子供息子たちと一緒にキャンプに来れて、あんな笑顔で、ね、息子がニコニコ笑ってるのを見れると思わなかったっていうのが、すいません、泣き始めましたよね。11年前彼女は病気で離婚したんです。自分の子供を自分で抱けなくて自分を責め続けたんです。息子さんは中学を卒業した後高校に行けませんでした。お母さんがいないってことで随分いじめられたそうです。そしてそういう話を最近回復した息子さんとゆっくり話がして、お母さん辛かったって息子さんは言ったそうです。でお母さんも息子さんに、お母さんも辛かったんだって言って、一緒にそういう話ができて祈り合えたそうです。失敗した結果、病気の結果、失敗した結果、お互いが苦しんだのに、それが今お互いにとって何のマイナスもならずに、逆にそのことで一緒に神様を礼拝できるんですよ。普通ないですよ。そしてご主人も今はね、月に1回ぐらいは来て、十字架信じないとわけないって、十字架信じましたよね。で、手作りのお供を食べて喜んでるわけですよ。逆転でしょ。これはね、人には書けないドラマですよ。いいですか。どんな失敗も、どんな病も、どんな罪も、もう十字架によって贖いは完了したんです。サタンに騙されないでください。自分を責めたり人を責めてると、サタンが思う、サタンの思うつぼで、サタンがそうやって家庭や人生を破壊してきます。でも私が真実に悔い改めて主の許しに生きるとき、恵みに生きるとき、全部のマイナスが益に変わる。しかもね、ちょこっと益になるとかね、ゼロになると言ってない、マイナスがプラスになる。これが神の技なのです。これが十字架の力なんです。それはね、クリスチャンがもっと体験したら、もっとたくさん体験したら、証があふれます。その証を私はね、もっと全世界に行くんだと、ね、どうぞ覚えておいてほしいというふうに思います。でこの It is finished っていうこの言葉はです ね、もう終わったよって、これは悲しみは終わったよ、苦しみは終わったよ、罪はもう終わったんだよって。私は弱いからまた失敗するけど、悔い改めたらもう全部終わってるんだよっていう神様からの素晴らしい福音ですね。で皆さん、もうお互い完了してるんです。お互い ね、だからそのことを思いながらね、歩んでほしいと。そして大胆に戻りましょう。感謝をして全部益にしてくださる神様に、自分だけじゃない、愛する者にも全部益にしてくださる神様に求めていただきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。十字架の言葉は今日も生きていて、私の人生を本当にどんな失敗やどんな罪も、あなたは十字架で完全に許して、あがなって完了したとおっしゃってございました。 It is finished。 神様、私はどうしても過去のことで自分を責めてしまったり、恥ずかしいんですけれども人のことを責めてしまうことが、特に身近な人についてこの責めてしまうことがよくあります。もちろん罪は罪ですから、きちっと悔い改めないといけませんけれども、あなたはもう許してくださっていて、代価を全部払っておられて、そのマイナスをプラスに、益に変えてくださる神様です。その神様の愛の中を、恵みの中を、私たちが共に来て、神様の素晴らしい、人にはできない逆転のドラマを、祝福を、恵みを、お互いの人生の中に、お互いの家族の中に、お互い生きているその生活の現場で共に見て、その素晴らしい証を共に知って、神様を褒めたたえることができるように、力強い見て思って導いてください。この教会に証があふれ、 たくさんの人々がその証を通して希望を見出し、本当に素晴らしい神様に愛されて祝福に入っていくことができるように力強い目を持って見つけてください。感謝します。ありがとうございます。お祈りをしたいと思いますけれども、今日も癒してくださり解放してくださる主に向かって祈りたいと思いますが、短く悔い改めをしましょう。罪があると祈りは手に届きませんし、ごくごく一部ですけど罪が原因で病気になることがありますし、聖書は全ての人が罪だと言ってますので、短く悔い改めをしたいと思います。主は言われました。何をしてほしいのですかって、今具体的に素直に大胆にあなたの願いを神様に求めてください。体は痛んでくださる方に手を置いて、また自分はいいんだけども家族が痛んでくださる方を思い浮かべながら、経済のことでもお仕事や学業のことでも健康のことでもどんなことでも神様にはためらわずに恐れずに大胆に求めてほしいと思います。願ってほしいと思います。主はその求めと願いに応えてくださいます。天皇様、キリストへその名によって恵みの台に出てまいりました。今手を置いているその場所に、思い浮かべているこの方に、今あなたの前に接してこの願いに求めに主が応えて、一人一人に具体的に働いて、体を癒し心を健やかにし、霊を解放し精で満たして、生活の中に、家庭の中に、職場の中に、あなたの素晴らしい祝福を、解放を、癒しを与えてください。イエスキリストの名って召されよ。頭痛や腰痛、イエス様って召されよ。関節の痛み、イエス様って召る、治れ。躁うつ病、統合失調症、注意統合失調症、イエス様って召る、癒されよ。不眠症、イエス様って、その不眠症もですね、恐れと、不眠症も対して一切の悪しき力を、闇の力を、その人の力で受け、根本から熟成で豊かに導いてください。膝、関節の痛みに触れてください。イエス様に癒されよ、癒されよ。喉の痛み、鼻の痛み、喉、鼻、耳、この耳鼻に触れてください。イエス様に、蓄膿症から中耳炎、歯の奥歯の痛み、イエス様に癒されよ、癒されよ、癒されよ。夫婦関係が悪いわけではないんです。悪いわけではないんですけれども、この何かこうすれ違うことがあってちょっと寂しさを感じている人がいますけれども、あなたはそのことに関して丁寧に感謝しなさい。そしてその相手の方のことの、こうしてほしいなっていう願いは素直に神様に祈っていいんですけども、それとともに相手の方は、妻なら夫なら妻の良いところを、良いところを探し出しなさい。それを丁寧に一つ一つ感謝していきなさい。丁寧に丁寧に感謝していきなさい。それを丁寧に感謝していくときに、5分10分と丁寧に感謝していくときに、あなたの内側にはっきりとあなたの目から鱗が落ち始めます。そしてこの関係悪くないけどちょっとこうすれ違っていたり、こううまくいかなかったことがあったんですが、そこにはっきりと神様の手が、祝福の手が入ってきて、 あなたはこう驚くだろうと称されます。丁寧に感謝をしなさい。このこうしてほしい、愛してほしいことを祈ることも全然いいんですけれども、それとともに良い面もはっきりと丁寧に具体的に感謝しなさい。これはお子さんに関しても言えます。子供さんたちに対してその子の良い面に関して徹底感謝をしなさい。その時にはっきり親子関係の中に神様の祝福の手が現れてくると知られます。かかとの調子悪い方、イエス様そのかかとに触れて癒してください。イエス様ってさいよ。経済に関して求めている方がいらっしゃいますが、その方は心に促しのあることがあります。そのことに関して従いなさい。そのことに関して素直に従っているときに、その経済に対する主の勝利と栄光を見ると知らせます。この光牧師ファミリーがこう移動することに関してちょっと落胆している方、それからなんかちょっとこう怒ってはいないんですけど、ちょっとこうどうしてと思っている方がいるんですけれども、その方はこのことについて感謝をしなさい。この後あなたはこの光牧師の家族に、それから金沢教会に現れる主の栄光を見て、神の真実に驚くだろうと称されます。あなたはこのことに関してちょっとがっかりするんですけど、感謝をしなさい。その時に主の素晴らしさをはっきりと見ると称されます。耳鳴りのある方、イエス様耳鳴りを取ってください。イエス様って耳鳴りは消えて、なれ。 コンピューターを求めている方である方はですね、これはまだ時がちょっとあなたの心を整えています。もう少し時が満ちたらあなた用のコンピューターが出てきます。もう別の方はですね、これ宣教のために私はあなたにコンピューターを買います、求めなさい、私はいいと思った方いますが、宣教のために求めなさい、私はあなたにこれを与えると称されます。ですので感謝します。最後の一人一人の願いと求めに応え、豊かなあなたの恵みと技を表していってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞ立ちください。ハレルヤを賛美します。聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。どうぞお座りください。感謝します。お知らせをしたいと思いますけれども。